にお越しありがとうございました。皆さんの祈りを感謝します。あとでちょっとお話ししたいと思いますけど、素晴らしい時を持つことができました。本当に感謝します。それではですね、映像をですねここで見ていただきたいと思います。白馬キャンプ、またイスラエルチーム、それから一本動画ですね、クリスチャンのキーポイントを見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
そうですね、あの友達が小さい頃から行ってますので、もう10回以上行ってます。人生の転換期になった、いくつかの転換期になったキャンプでありますので、非常にこのたくさんの祝福にいっぱい詰まったキャンプですので、ぜひたくさんから見てほしいと思います。
神の交わりの場所です。 にちは。今回は患難時代についてです。黙示録4章以降にはイエス・キリストがオリーブ山に再臨される直前の7年間のことが書かれています。この7年間を患難時代と言います。患難時代は前半 3.5 年と後半 3.5 年で分かれ、後半は大患難時代と言います。それでは患難時代はいつから始まるのでしょうか。ダニエル書9章26、27節を見ていきましょう。来るべき君主とは反キリストのことです。一週とありますが、これは1日を1年とすると7年となり、患難時代の7年を表しています。多くの者と固い契約をしとあります。この箇所は聖なる都、つまりエルサレムへの予言なので、この契約はイスラエルを含む契約、つまり中東和平のことです。そしてこの和平は一週の間とありますから、患難時代7年の最初に結ばれることがわかります。つまり反キリストが中東和平を締結し、それが患難時代のスタートの印なのです。患難時代とはどんな時代でしょうか。戦争、大地震、大災害、クリスチャン迫害などが起こり、アルマゲドンの戦争までに人類の2分の1が死ぬという未だかつてない困難な時代です。特に後半の大患難時代は歴史上最も暗く厳しい時代となります。しかしこの時代、神様の働きは大きく進みます。そのお話は別の回でさせていただきます。私たちは近づく患難時代に向けて目を覚まし、備えていく必要があります。それではまた。
感謝します。今映像見ていただきましたけど、患難時代ということについてですね、学びました。聖書に目を覚ましてくださいというふうに終わりの時代のことについて書かれていますけども、特にですね、私たちの時代、もう生きている時代っていうのがもう終わりの時代に入ってきているということをですね、聖書の、イスラエルの建国や EU が一つになってきていることから明らかになっているわけですね。なのでこの他の時代の人とは違う、私たちは特別な時代に生きているっていうことをですね、覚えていきたいと思うんですね。そしてなので日本も今災害とか許されてきていますけど、もっと、こう黙示録の時代に入っていく、あるいは厳しい時代に入ってくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。ただその時に私たちには祈りと感謝があるので、神様は共にいてくださるので、どんなことも乗り越えていくことができるので、さらに主により頼むということ、この日々の訓練の中で今許されている私たち一人一人に許されている問題とかに対して感謝と賛美をし、神様に従うっていうこの歩みっていうのは、これから大きな、もっと大きな困難の中で生きてくる信仰の歩みなので、そこをですね、強めていきたいと思いますね。先週ですね、秋元節にうなぎを食べられたって言われたんですね。で旧約聖書で鱗のないものは食べちゃいけないとかいろいろ書いてあって、でもう新約時代なので何でも食べられるんですけど、でもなんか抵抗があってですね、うなぎとか好きじゃなくて食べなかったそうなんですね。で ところがなぜかこの間ですね、お店に入ったらなんかこう思わずうなぎを注文してしまったそうなんですね。で結局それを食べることになったんですけど、それは運転をされてる真面目な牧師も一緒に食べることになったんですけど、マジキナ牧師って体の大きい人がいるんですね。で後で聞いたら、マジキナ牧師がですね、その2日ぐらい前ですかね、こう、うなぎが食べれるようにって祈ってたそうなんですね。でなんとうなぎを普段食べない秋元牧師がですね、回転寿司とか行っても食べないんですね。でも本当になんかこう惑わされたみたいにですね、食べる神様の手だと思うんですね。だから小さなことなんですけど、皆さんもそうだと思うんですけど、小さなことでも祈るか祈らないか、神様に頼るか頼らないかで、私たちの歩みは大きく変わってくるので、神様は私たちを愛しているので、さらに祈る、我の時代に向かって祈るということですね、患難時代が始まりますけども、近くなってますけど、そのことを覚えていきたいと思います。そしてですね、また白馬キャンプを見ていただきましたが、7月24日がプレーで、今年は25から27が本キャンプであります。で真ん中の26日に全国コスプレグループコンテストがあります。で九州から もう一人は決まって、ブラックナって決まってるんですけど、ビーチさん決まってるんですが、あと、ミラクルとあのオリベット、この2チームがですね、あの選出、あの自転枠の中から選出されて、全部で3チーム行けることになりました。なので、あのこの九州からのチームのためにもぜひですね、応援していただきたいと思います。こちらどなたでも行ける派遣ですので、ぜひご参加ください。今お金がないとかちょっと都合がつかないという方もおられると思うんですけども、導かれる方はぜひ祈ってですね、神様にこう頼って、神様導きだったらまた生きるようにしかしてくださいますので、あのぜひお祈りしてってですね、いただきたいと思います。で、あの秋元牧師はあの今いつももっと若い頃からいろんなキャンプに出てたんですけど、キャンプを通してですね、あの1時間祈れるようになったとかですね、いろいろキャンプを通してたくさんの恵みをこう明かししておられたんですけど、なんか特別な恵みっていうのはキャンプで用意されてるんですね。で、神様働かれますので、病気が治ったりとか人生が変わったりとか、また作詞作曲が与えられたりとか、家族にこの大きな変化が始まったり、救いが起こったりとか、いろんなことが始まってきています。なので神様に期待してですね、出していただきたいと思います。またもう決まっている方はですね、あの今年もあまり変わらないやとかですね、そういうふうな否定的なことを言わないで、必ず今年のキャンプで素晴らしいことをなしてくださるって告白していきましょう。で、あのその通りのことが起こってくるのでですね、告白を大切にですね、していっていただきたいと思います。そしてイスラエルチームはですね、あのさっきの素晴らしい映像を見ましたけども、10月の29から11月の10日使わされていきます。こちらもどなたでも参加できる派遣ですね。あのちょっと長い派遣、2週間近いので、本当にこういろいろ経済の面でもお仕事もちょっと不可能という方もおられると思うんですが、ぜひ祈ってですね、導かれる方は祈っていっていただきたいというふうに思います。また奇跡はですね、この主の手のあるチームなので、いろんな奇跡が起こってくるんですね。あの62名全部チケットがいっぱいに取れたとかですね、信じられないことが起こってきたりします。そしてあのこのイスラエルに行くんですが、イスラエルの国自体がですね、神様が選ばれたカナンの地であって、そしてそこにあの永遠の天のエルサレムもそこに降りてくるって言われてるんですね。イスラエルの国よりもっと大きい範囲ですけども、だからあの世界にいろんな国がありますけど、イスラエルは特別な場所として、これからも特別な場所になる場所なんですね。なので私たちがそこに行くっていうことからに、あの意味があり、そして神様は信念をですね、イスラエルから、そしてガリラヤから導かれて、そこで言葉を与えて、また新しい歩みをさせていかれますので、行く人も行かない人も期待して、